ローマ神徒への手紙第8章の23節から25節まで、ローマ神徒への手紙の第8章23から25です。この23節はそれまでのところが、被造物がすべて今日に至るまで、共に生み、これは一つの言葉なんですね。言語はシュンステナゾー、シュンというのは共にというセットで、ステナゾーを生み行くということですね。シュンステナゾーで、共に生み、共に海の苦しみを味わっていることを私たちは知っていますと言ってですね。で、それは何のために共に生み行っているかというと、これは被造物も簡単に滅びたり、あるいは強いもの弱いものが食べられてしまうとか、いろいろな不完全性というものも持っている。それらが完全にそういうことのない永遠的な存在になるようにと、これはパウロが霊の耳を澄まして聞いた時にですね、そういう万物が完全なものに変えられることを待ち望んでいるという、そういう切なる待ち望み、それを日本語でこの海木と訳しているわけですけれども、そういうことを聞き取ったというわけですね。で、被造物だけでなく、今日のところはですね、私たちもというわけです。被造物の中に本来含まれるわけですけれども、人間以外の被造物だけでなく、霊、聖霊ですね、聖霊の発法をいただいている私たちも神のことをされること、つまり体のあがなわれることを心の中でうめきながら待ち望んでいるのです。ここでも再びですね、うめくという他の箇所ではほとんどあんまり使われていないような言葉ですね。ここわずかしか使われていないわけです。福音書でもですね、このステナ像っていうのはただ1回しか使われてないんですね。4つの福音書。で、そのただ1回とはマルコの福音書です。それはマルコの福音書7章の34節です。これはこの記事はですね、他の福音書はなくマルコ福音書だけにあるわけですですね。マルコ福音書7章の34、新教大学の75ページです。この箇所は老和者ですね、今でこそ老和者っていう言葉のですね、あという部分がほとんどの人はですね、あではなくなって、何らかの発声言葉が出せるように、老学校教育の、その成果としてですね、そういうことが可能になっているわけです。ところが以前はですね、老学校教育なんかがなされる前は、あという老和なものが言えないと、一種の発声、うめきのような発声ですね、そういう声しか出せなかったわけです。そういうことで、動物扱いをされたり、非常にその人間扱いと程遠いような扱いをされた。何を言っても言葉がわからない、聞こえない。出すのは一種のうめく声ような、ああとかうーとかいう音だっていうので、本当にひどい扱いを受けて、でその老者たちのですね、苦しみっていうのはどんなものだったかも全く文にされていないわけですね。言葉もわからなかったから文もできなかったわけです。老学校教育始まる以前っていうのは非常に悲惨な状態だったわけです。で、老学校教育が明治になって始まって以降もですね、なかなかそのように言葉として言えるようにはなるのは非常に大変なことだったんですね。この老学校教育もヨーロッパで始まって、そして明治以降日本で行われるようになったわけです。それまでは耳が聞こえない、言葉がわからない、声も出せないから教育はできないと、そういうふうに長い間ずっと思われていたぐらいなんですね。そういうようなことにですね、大きな改革をしたのがやはりキリスト教精神だったと、キリストの力だったわけです。でその、いわゆる老教育の一番源流にあたる部分ですね、やっぱりキリストがなさったわけです。 で、そのことはこのマルコの福音書の7章の31節からのところですね。32節。耳が聞こえず動かない舌の回らない人を連れてきて、その上に手を置いてくださるように。この人々はですね、どんな方法をしても医者でも宗教家でも決して癒せなかったような人そすらですね、イエスというお方はその力によって癒すことができると信じていたということがわかります。こういうイエスというお方にですね、人間にはない神の力が宿っているということをこのようにすでにですね、多くの人が信じていたと。そうしたらこの人だけを群衆の中に連れ出してですね、指をその両耳に入れてですね、それから唾をつけて舌に触れて、そして天を仰いで深く息をついて書いています。これがステナ像なんですね。ローマ書でうめくと訳されているわけです。深く息をつく、深くため息、ためた息です。深く息をついてその人に向かってエファタと言ったと、これは開けという言葉だったわけですね。このエファタというのも、これは当時使われていた、ヘブライ語とよく似た言語であるアラム語だったわけです。アラム語はのままで残されている数箇所のうちの一つですね。ここのところもこのように全く閉じられた人に向かって開けといった言葉、これが聞いていた人や弟子たちに非常に強く残ったと、今月号の命の水に書きましたが、もう一つアラム語のまま残されているのはタリタクミという言葉ですね。本来アラム語、ヘブライ語ではクミという発音なのですけれども、それをギリシャ語に訳したときクムという発音で音を移したために、新教訳だけがタリタクムになっていますが、本来タリタクミなんですね。それもアラム語のままで残されています。立ちなさいという簡潔な言葉の中に、全ての人に向かって言われた言葉だということが示されたからですね。そのままのことで、だからここも開け、我々も、耳が聞こえない、良いことが神様の声が聞こえない、あるいは神様の良い言葉が語れないと、それを開いてですね、神様のことが聞こえるようにと、そういう時にですね、深く息をついた、これうめく、深く息、これは非常に強いですね、気持ち、意志、心を込めた、そういう言葉だということがわかります。このステナ像の説明のために特にマルコの方に移ったわけですね。はい、こういうことですね。単に、このうめくということは、日本語だったらうんうなってるとかですね、なんとなくそういう感じで受け取ってもいけないわけです。このうめくという言葉、一方ではですね、悲しむというように訳されているところも一箇所あります。もともとこの言葉はわずかな場所しかないわけなんですけどね。新約聖書ではステナ像、うめくということは6箇所しかないわけです。そういうことですね。ヘブライ書ではこれはそういうことで、嘆くとか悲しみとかいうような意味合いで、訳してあげたりもしております。ですから、単にこの私たちも神のことされることを心の中でうめきながらと、うんうなりながらとかいうふうなことではちょっと違うわけですね。深いこのため息をつきながらと、強い待ち望みの気持ち、イエス様がすべての力を挙げてですね、その耳と耳が聞こえない、言葉が出せない人に向かって、その神様の力を注いかけた、そのように全精神、全無の精神の力というか、霊的な力を込めた、その気持ちを捨てなぞと、あの場合は言ってたわけです。そういうふうに私たちも全身を持ってですね、全身全霊を持って待ち望んでいると、そういう意味合いでここは言ってるわけですね。そういう強い気持ちを言ってるわけです。で、ここではですね、この23節、霊の初歩をもらっている私たちという、こういう言い方をされてちょっと分かりにくいと思います。霊の初歩をもらっているって何のことだろうかと、これはすぐにパッと分かる人は案外少ないんじゃないかと思われます。これはですね、本来これはこの霊の初歩って書いてありますけれども、これは初めての実と、神様にですね、その年のできた作物の最初のものをあげる、捧げるというようなことが旧約からあります。で、ここで最初の実というんですね、ここで穂という言葉で、 初穂いて書いてあるから分かりにくいんですけど、最初の収穫物ということです。で、最初の実、収穫物、すなわちまた最初の実ですね、英語でファーストフルーツと、ファーストフルーツという訳をつけているのが多いですね。で、これはどういうことかといえばですね、神様のこの聖霊をもらうということですね。そしたらですね、最初の聖霊の力をもらった。これ初めて聖霊の力、聖霊の実というべきものですね、一番良いもの、聖霊の力や聖霊の実としてのですね、パウロが別のところに言っているように、聖霊の実は愛、喜び、平和、寛容というふうにガラテヤ書で言っています。まあ、そういうふうにですね、霊の初めての実、霊の初めての実、そういうですね、愛、喜び、平和、寛容とか、そういったものをまずこの世界の歴史の中で一番最初にいただいたのがクリストだったと。で、そのようにいわば最終的に与えられるものの前味としてですね、すでにもう聖霊によって与えられている私たちだと言っているわけです。で、その私たちもですね、まだいろいろな罪の名残、古い自分の名残、いろんなことが残っている、いっぱい残っているわけですね、そこで完全に神の子とされる、今すでにある意味で神の子なんですね。これは前の14節、ローマ書の8章の14節であったように、神の霊に導かれているものはみんな神様の子供だと、15節にもあるように、神の子とする聖霊もあなた方受けたんだと、私たち受けたからこそお父さんって言える、神様の子供だから、神様が本当に霊のお父様だと、人間の父、人間の指導者が本当のお父さんだとか、とてもそうではなくて神様だと、まあ、こういうふうに思えるのは聖霊を受けて神様の子供になったと言ってるんですね。で、今日のところはですね、さらに完全な意味で神の子とされる、そういう様々な罪の名残やそういうものも全部一掃されて、との神の清い子供にされる、神様と同じ栄光をいただけると、まあ、それを待ち望んでいる。で、それを言い換えて体のあがなわれるって言ってるわけです。この体、これは肉体というのとはちょっと違って、ソーマっていうことはですね、このエクレシア、キリストの集まりはキリストの体であるって言ったとき、これはソーマってギリシャ語を使っています。もう一つ肉というサルクスという言葉があるんですね、肉に従ってやるとか肉的なとかいう、まあ、それとは違うわけで、ソーマっていうのはそういう目に見える体と心、精神というかそういうもの一体として言う場合、どっちか言うとそういうソーマっていうのを使うわけです。で、ここもそのソーマですね、体が離れるっていうような表現も普通の日本語としてはまず使わないから、このあたりも分かりにくいことですが、これはですね、例えばこの体、あるからですね、何か苦しいことに出会おうと思ったら耐えられなくって正しいことを曲げてしまう、自分の体がこの生まれついた、例えば怒りっぽいとか思いやりが少ない、自分中心という、そういう自分の生まれついた体、性格、これも確かに体の元にあるこの DNA っていうかですね、遺伝子がそういう初めから怒りっぽい人、何言われても怒らない、いわゆる丸いタイプの人、非常に鋭角的な、これもある意味で体ですね、表情も鋭い表情、あるいは柔らかな表情、ある程度生まれついてそういうふうなことがあるわけですね、声がきれいとか、あるスポーツ能力があるとかないとか、まあ、こういう体の上にですね、私たちは人間関係でも非常に苦しむということがあるわけです。あるいは水が飲めない、あるいは食物がなかったら非常に苦しむのはこの体の上ですね。まあ、そういうことで、この肉体があるというとですね、常に私たちはこの苦しみを受けるわけです。イエス様のような完全なお方でも水がなかったら、これは喉が渇いてサマリアでのところでですね、水を飲んだ。喉が渇いたと、あるいは疲れたと、そして十字架にかけられた時も、あの肉体を持っている上に非常な苦しみを覚えられて、エリエリラマサバクタニと叫ばれたわけです。で、そういうような、まあ、さまざまな罪と結びつくようなですね、体というものを完全に贖われると、 そういう弱い体、罪への誘因となるようなこの肉体が完全に変えられると、それを切実に待ち望んでいるというわけです。でこれは新しい体のことなんですね。これはですね、前のところで言えば8章の17節、キリストと共に苦しむならばその栄光も受けるんだと。キリストを信じてですね、何らかの苦しみということは当然昔も今も伴うわけですが、そうしたらこの栄光を受ける、キリストが持っているような栄光、これはもう完全にですね、肉体とは何の影響もない永遠の力とか真実さ、清らかさに満ちたものですね、そういうものを受け継ぐと。でそのことをですね、この体が贖われるということは、パウロも実は前のところで切実に願っているというパウロ自身の経験として言っていたわけですね。これは7章ですね、7章の24です、すみません、ローマ書の7章の24、ローマ書7章の24節で、私はなんと惨めな人間なのか、死に定められたこの体から誰が救ってくれるのかって言います。この肉体っていうのは常にですね、そういう罪を犯すことにつながる、そういう意味で言ったんですね。心では神様の言葉に絶えず使えていようとしても、そういうところがあると。だからその死に定められた体から全く別の体にしてくださる、これがこの今日のところになるわけです。体が贖われる、で体が贖われたらどうなるかということは前にも何度か見てきましたが、さっき言ったようなとこですね、栄光の体にしていただける。その点はっきりそのような記述がこちらにありますが、一つだけ見ておきます。フィリピ信徒の手紙の3章の終わりです。フィリピ信徒の手紙3章の21、365ページです。365ページ、フィリピのフィリピ書の3章の21、この3章の21、あるいはその前の3章の20-21は今日のところと非常によく似たことなんですね。このフィリピ書の3章の20を見ますと、私たちの本国は天にある、あるいは私たちの国籍は天にあるという表現で従来の訳ではなっていましたが、そこから主イエスが救い主で来られる、いわゆる再臨ということですが、再び来られるのを切に待ち望むと、待っていますと。でその時には私たちの癒やしい体、これはすぐに朽ち果てるし、体の上にいろいろな悪いことをしたり、肉体的な欲望とか肉体的なさまざまな忍耐が持てないために、いろんな悪いこともしてしまったりする、そういう癒やしい体、あるいは死んだらすぐに非常に汚れた悪臭のするような、ウジ虫のたかるようなものになると、まあ、そういう意味でこの癒やしいというような役にしてやるわけですね。私たちのこの癒やしい体を全く違ったご自分の栄光ある体と同じ形に変えてくださるっていうのはですね、これは最終的に私たちの体、精神も一緒になった、この全身が完全に変えられる。これはまあ今日のところでパウロが体が贖われると言っているわけです。でそれをですね、本当に切実に待ち望んでいるということですね。まあ、こういうふうに、聖書の最も良い読み方は他の聖書の箇所と照らし合わしながら読むということなんですね。特定の人間はですね、どうしてもそのある種の傾向を持ったりする場合があるわけです。ある部分だけを強調したり、その強調の仕方が全く本質と違った間違った強調をして、ある部分だけ取り出したり主張するのが、いわゆる異端ということになるわけですね。本質と全く違うことをですね、聖書の箇所を巧みに結びつけて本質と違うことを作り上げていくということが歴史的にもいろいろあったわけです。でこういうふうにこのパウロが言っているところ、今日のところは一体どういうことなんだろうかと、 憩いの他の箇所を見ますと一層はっきりするわけですね。体が上がられると、私たちが本当に切実にっていうのは、ここのところではこのステナゾーということを使って、それと日本語訳ではうめきというような訳語でつけてあるわけですね。だからこれは非常に切実にマルコであるような深いため息をつくというようなですね、そこに全てを注ぎ込んでロワシを癒したように、その自分の全てをの心、全ての気持ち、全てを注ぎ込むような気持ちで待ち望んでいるという、そういう切実さをここで言っているということです。でそれは必ず来るんだというわけですね。このフィリピ社のようにこの癒し体を栄光の体に変えてくださると、そういう希望があるということです、はい、それでまとめたところに変わります。でこのような希望ってのはその今言ったことですね。現状がどんなに大変であり、どんなに罪深いものであっても、信じてすでに許されたと救われたんですけど、それを日々私たちをですね、絶えずその救いの気持ちを持続させてくださる、これがこの希望だっていうわけです。このような希望によって、要は日々救われていると、日々良き状態へと私たちがですね、いつも保たれている。最初の救いはもちろんパウロが3章4から5章で言ったように、ただイエス様を信じるだけですね。福音書などではイエス様が万能だと、ことを信じるだけであなたはあなたの信仰を救われたと、イエスは神の子だと、きっと全てをしてくださると、そしてその万能で全てという中にですね、罪という一番難しい問題を癒す、許すということも含まれるわけですね。イエスが万能だからこそ、罪をも心の中の一番隠れた部分をも解決できるお方だと。で、そういう意味で救いはですね、信仰によって救われるんですね。これは福音書のすべての例を見ても、パウロのこの3章5章を見ても、アブラハムもそうだったと。信仰によって救われた、義とされた。それと同じようにキリストを信じて義とされると。何もいらないということだったわけです。でここでですね、希望によって救われるというのは、そういうふうに本当にも救われたんだけど、うっかりしていたら気持ちが目いったりですね、そこから外れていったりする。私たちは絶えずですね、日々その救われたということを強められなければいけないわけです。でそれがこの希望だっていうんですね。絶えずこの先を見て、先にこういうことをしてくださるという希望が日々救いを固くしていくという側面があるわけです。だからそういう意味でですね、この信仰と希望と愛っていうのは最も大きいと言います。信仰によって救われた人の救いをですね、うっかりしたら救いから漏れてしまうという人も、信仰を捨てる人もおるわけです。これはもう相当おるわけですね。だからそのようにですね、ならないようにするためには、絶えずこの希望を燃やするですね、絶えず希望が燃やされているというところが必要なわけです。この信仰と希望と愛って言いますが、そういう意味で、希望っていうものはですね、いつもこのように私たちはどんな状態であれでも完全に良き状態にしてくださると。キリストの再臨によって、いかにこの地球上や世界が不十分なように見えてもですね、必ず良きにしてくださる。ちょうど私たちの体ですね、こんなふうに死の体であると、さまざまな弱い部分を持っておるけれども、キリストのような体に変えてくださると。これが希望だということです。だから病気になっても、あるいは早く死んでも、長く生きてもですね、事故で死んでも、あるいはいろんな災害で死ぬことになっても、この希望は壊れることはないというわけですね。神様はきっとこのように最善にしてくださるということです。で、この希望は目には見えない。ですね、私たちが完全なキリストのような栄光の体になるということはですね、これは目に見えないわけですけど、それを神様が約束されたんだから、それを信じると、そしてそのことを信じる保証として聖霊が与えられているということなんですね。そういうように、ここでは私たちの未来どのようになるのかということを最初しっかりと思ってですね、それが強固な希望があればあるほど、現実の社会や政治や混乱がどのような状態であっても、それに動かされないということです。この少し前に今日の御言葉っていうので、書いたことですね。ヘブル書の12の28です。 このように私たちは揺り動かされるのことのない御国を受けているのですから感謝をしようと。感謝を持って恐れを敬いながら神に喜ばれるのを仕えていこうと。揺り動かされることのない御国を受けているというわけですね。この御国、これはまた聖霊とも言い換えられるわけですね。聖なる霊、これは御国そのものでもあるわけです。御国、完全な神様の良きご意志、神様の世界、霊的な世界、御国ですけど、ですからこのように聖なる霊も揺り動かされることがない、神様と同じだから、そういう聖霊を受けてるんだから、そしてまたその聖霊が私たちに全てを教えるというように、私たちの究極の姿もこのように教えてください。パウロがそういうことでこのように受け取ったから私たちにまた伝え教えているわけですね。この世界本当に揺り動かされる、いろいろなことが起こると全く予想していないことだということで、絶えずいろんな人の考えや評論やマスコミみんな揺り動かされていますけれども、この聖書の世界、キリストの世界を本当に知ればですね、決して揺り動かされることがない、どんなことが起こっても壊れることのない良き世界が私たちに備えられているということを信じて歩むことができるということです。はい、以上です。